こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。今日のお話はネイチャーとサイエンスという言葉の意味についてというテーマになります。よく科学的根拠っていう言葉目にしたり耳にしたりすることがあると思います。何を隠そう、私自身この科学的根拠人間だった頃が、長くて、そんなに理系のタイプではないんですけど、にもかかわらず、なんかいろんな物事を説明されたり話を聞いたりした時に、それは科学的な根拠、その裏付けというものがあるのかどうかっていうところで信じるか信じないかとか、自分の生活に取り入れるか取り入れないかとかをジャッジしてる時期が長かったんですね。ただヨガとかヨガの哲学とか、瞑想とか、そして潜在意識という分野においては科学的根拠っていう言葉との、まあ、相性というんですかね、非常に、まあ、真逆の位置に ある言葉としても、まあ、考えることができると思うんですけど、ヨガの哲学とか瞑想とかって、まあ、はるか昔からいろんな人によって受け継がれてきて、現代にも残ってますけど、別にヨガをするとか瞑想するのに科学的根拠なんて必要なかったんですよね。まあ一部では瞑想の効果、瞑想することによる、脳の変化とかホルモンバランスの変化、自律神経の変化、そういったものを、なんかこう科学的に研究して、実際に瞑想すると脳波がこうなりますみたいな、そういうデータとかも出始めてはいるんですけど、ただ全てをヨガの世界とかヨガ哲学というものを科学的に、証明するものっていうのは、まあ、現実ないんですよね今。なのでまあ昔の科学的根拠をもとに私がいろんなことを判断してたね時期っていうのはめちゃくちゃ視野が狭かったんですよね。まあそもそもその科学っていうものの歴史自体が数百年なんですよね。それに対してヨガっていうのは数千年ですから、でヨガだけじゃなくてもこの地球上に生き物が誕生してからなんてもっともっと長い時間が流れているわけで、科学っていうものが生まれてもうほんの少しなんですよね。っていうことに気づいた時に、あ、なんか科学的根拠だけを自分が信じる基準にしていくのってもったいないというか、まあ、今まではその科学的根拠がないものを信じる人って変だなと思ってたんですよ。スピリチュアルとか言われるようなものとか、ヨガの哲学に出てくる、まあ、チャクラとかね、気の流れとか、そういうものっていうのは私にとって、過去の私にとっては怪しい世界のものだったんですけど、まあ、実際にヨガをするようになって、なんかいろいろこう目には見えないものを感じるようになるんですよね。なんかよくわかんないけど気が調整されてるってこういうことかなとか、で瞑想を深めていったり、ヨガの実践、ヨガ哲学の実践を続けていくことによって、なんかだんだんこうチャクラの状態とかっていうのもわかるようになってきたんですよね。そうすると、まあ、自分が分かるんだから、ああ科学的に証明されてるとかそういう話ではなく、あるものはあるんだな、目には見えてなかったり感じられない人が多いだけで、実際にその気というものはあるんだろうし、ヨガではね気のことをプラーナって言ったりするんですが、プラーナ、そして呼吸法のことをプラナヤマって言いますけど、気の調整というんですけど、こう息をする呼吸をすることによって気が調整されてるっていうのは目では見えてないし、科学的にこう、ね、自分に機械を私が ペタペタくっつけて自分の目でそれを数値化してみたとかっていうことではないけれども感じるんですよね。あ、呼吸をすると確かに気持ちも体も整っていくのがわかる。で、そういう実感を通していけば通していくほど、科学的根拠っていう言葉って何なんだろうって思うようになったし、その科学的根拠っていうのもいろいろ論文を見たりとかそれを説明してる本とか読んだりしてると結構その研究してる人のバイアスフィルターがかかってることも結構多かったりするんですよね。マインドフルネス瞑想の、研究のデータを出した大学があるんですけど、日本の大学で、どこの大学だったかな、ちょっと今思い出せないんですけれども、あるんですよね。で、そのマインドフルネスの実際にこういうメリットがありますと、こういう効果がマインドフルネス瞑想にありますよっていう、まあ、研究論文を出したんですけど、で、あ、マインドフルネス瞑想ってそんなに本当に効果があるんだっていう、まあ、証明裏付けにはなるから、それがあることによって説得力が増すじゃないですか。マインドフルネス瞑想ってやってみたいけど怪しくないのかなとかって思ってる人に、大学でちゃんとした研究がされて論文が出されて発表されてる、で実際にマインドフルネス瞑想をしたことによってこんな変化が起きてるっていうのを目で見れると安心要素にはなると思うんですね。ただそのマインドフルネスの研究をしてる人っていうのはマインドフルネス瞑想協会の人なんですよね。っていうことは、ま、もうすでにマインドフルネスっていいよねって思ってる人が研究してるので、そういうバイアスがかかってるんですよね。で、逆にそのマインドフルネス瞑想なんてクソくらいみたいな思ってる人が研究したりすると、そういうマインドフルネス瞑想がいいとか言われてるけど実はこんなデメリットがありますとかっていう研究データが出てもおかしくないわけなんですよね。そういうのが結構巷にあふれてるので、どういう人がどういう立場でその研究をしたのかなっていうところまでをしっかりと調べて科学的根拠っていうものは見ていかないと、うっかりその目にねついたものだけをただシンプルに信じ込んでいっちゃうと、本当はそうじゃないのになみたいなところに自分が迷い込んでたりねする可能性もあるので、まあ、そういった落とし穴にはまらないように気をつけなきゃななんていうことは、数年前からですね意識をするようになったんですよ。それでまあ長い間自分ではスピリチュアルアレルギーって呼んでるんですけど、言い換えると科学的根拠がないものは信じないみたいなねタイプだったんですよ私は。ただ最近はあんまりそこにこだわらなくなったんですね。もちろん科学的根拠があってこういう論文が発表されてる、こういう研究結果のデータが出てるとか言われると、へえなるほどすごいなって一つの指標にはするんですけど、かといってそれを鵜呑みにするわけでもないし、別に科学的根拠がなかったとしても自分が実際にやってみて、あ、心地いいなとか変化を感じるなとか、あ、確かにそういうのがあるのかもしれないなって感じられる、自分の人生を整えてくれる一つの要素になりうるなと思ったら、その考えとかその思想を自分の中にね取り入れるようにしているわけなんですが、まあ、すごい前置きが長くなっちゃったんですけど、今日のテーマっていうのは、英語のネイチャーとサイエンスという言葉の意味についてです。まずネイチャーの方って日本語に訳すと自然っていう意味で覚えてる人が多いと思うんですよ。もう私がその一人なんですけど、もう最近ね2年ぐらい結構真面目に英語を勉強していて続いていて、そのネイチャーの意味をねなんとなく調べてた時にへーって思ったことがありまして、私はネイチャーイコール自然、まあ、自然にあるもの、森とか川とか、水、滝、風、そういうものがネイチャーだと思ってたんですけど、英語のネイチャーというのは、物質世界にあるものとか、森羅万象という言い換えもできますかね。この世の中に存在しているもののことをネイチャーと言うんですよ。全然私のネイチャーの認識と英語の語源の意味が違って、 目から鱗だったんですよね。まずあ、ネイチャーって神羅万象のことなんだって思って、そこではあのネイチャーに対する捉え方が変わったわけですよ。っていうことはですよ、ネイチャーの中には私も入ってるんですよね。これを聞いてくれてるあなたも入ってるんですよね。この自然界で生まれたもの、すべてこの自然界で生まれていろいろ変化していくもの、すべてのことをネイチャーで指すので、まあ、私もあなたもネイチャーなんですけど、その後に、今度サイエンスです。サイエンスの語源を見た時にこれもって思ったんですけど、まず日本語の科学、まあ、サイエンスイコール科学って訳されるので、日本語の科学の意味を読んでいくと、一定の目的方法のもとに種々の事象を研究する認識活動、その成果としての体系的知識って、書いてあるんですね。あのまあさっき私が散々言ってた何かの根拠を裏付けとなるようなもの、研究結果とか、瞑想の研究結果とか、この薬はこんな効果がありますとかいう、そういう裏付けになるようなものとか、まあそういうものを研究してデータとして出していくものっていうのを、まあ科学と日本語の意味ではね指すと思うんですけど、サイエンス、英語のサイエンスの意味はですね、自然現象を研究する、まあ、自然科学というものを特に指すらしいんですよ。自然の、まあ、自然界にあるものだから、ネイチャーを研究するのが科学、サイエンスなんですよ。って考えると、私が今まで思っていたネイチャーとサイエンスの意味が全く変わってくるんですよね。で、まあその科学的根拠っていう言葉に惑わされないようにしようって思うようになってから、まあ、なってからもやっぱり脳科学とか量子力学とか、まあ科学で一括りにされるようなものの中にも私が興味を持つものがあって、まあ、そういう本を読んだりとか動画を見てみたりとかして、つまみ食いではあるけれども、ちまちまこう知識をインプットしていると、その見ているものの中には、まあ、いわゆるネイチャー、神羅万象についての話っていうのがたくさん出てくるんですよね。わ、これってその科学の話として見たり読んだり、聞いたり自分ねしてるつもりだったけど、あ、これってそのヨガの哲学とか自分が科学とは真逆に位置しているものだと思っていたのとつながってるで、感じることとかがすごく多いんですよ。それが面白いなと思っていて、まあ、ヨガの哲学とかは歴史がものすごく古いものなので、まあ、どっちが先かどっちがとかで言ったら、科学が誕生するよりも先にヨガっていうものは誕生してたわけですよね。だからそのヨガの哲学の中に入ってる思想を裏付けるものとして今の最近の科学っていうのはこういろんな研究というか論文が発表されてきてるなみたいなのがあるんですよね。例えば、ヨガの哲学のとこ本に、アーカーシャっていう言葉が出てきて、そこには、全てのこの可能性の場、現実に起こり得る可能性の場、そういうのが記録として記されているものがある。それがアーカーシャで、まあ、意味なんですけど、それが量子力学では、ゼロポイントフィールドっていう名前で呼ばれて、そのゼロポイントフィールドから全てが誕生する、まあ、全ての源みたいな意味ですよね。とか、まあ、仏教だとゼロポイントフィールドと 空っていう言葉がイコールだよねって、言われたりもしますけど、まあ、ヨガの哲学も仏教もね、科学よりももっと前からあった思想ではあるので、そういう考えると、なんか科学がやっとそういう古典的な思想に追いついてきてるのかなって私は思ってたんですけど、そもそもサイエンスっていうのはネイチャーを研究してるジャンルだったんだっていう、もうなんかその科学っていう言葉に対する認識がひっくり返るようなことが私のね個人的にはあったんですよ。英語が得意な方はもうとっくに知っていたことなのかもしれないんですけど、私がね30うん年間生きてて最近やっと英語本腰入れて勉強しようと思って、なんか気になった単語を暇な時にこうちょこちょこ検索して見てたら、えみたいな、まずそのネイチャーの、意味が私が捉えていたピヨピヨ、あ鳥が綺麗、ザワザワ、あ森が揺れてる、サワサワ、あ風が心地いいみたいなだけじゃなくて、あ自分も含まれるんだっていう、人の人間活動もそうだし、まあ、とにかくこの地球上どころかこの宇宙に存在するものですよね。それが、ネイチャーなんだなっていうことで、それを研究する学問がサイエンスだったのかっていうところがですね、なんかびっくりしたので今日はラジオを、撮ってみました。これってみんな知ってるんですかね。なんかそんなの知ってるよっていうコメントでも、知らなかったですっていうコメントでも、ぜひねこのラジオをここまで聞いてくださった方教えていただきたいんですけれども、私的にはすごい大発見だったんですよ。今まで自分が認識してた科学っていう意味とサイエンスって全然別物じゃんって思って、だから、まあ、多分その科学、日本語の科学っていう言葉はもともと私が認識していたもので合ってるんですけど、サイエンス、英語のサイエンスイコール科学ってなってくると違うんだろうなと思って、その訳し方が違うんだろうなって思いました。おそらくその英語のサイエンス、神羅万象ネイチャーを研究する学問っていうニュアンスの日本語は多分ないと思うんですよね。私が知らないだけなのかな。自然科学っていうのがそれに当たるんですかね。まあ、とにかく私の認識の中ではそれズレがあったので、まあ、サイエンスっていうものはネイチャーを研究するものなんだから、そりゃこう脳科学の本読んでたりとか量子力学の本読んだりとかしてて、あこれってなんかヨガ哲学につながるものがあるなって感じるのは当たり前じゃんって思ったんですよね。まあ、ヨガの哲学をあんまり知らない、詳しく知らない人のために補足をしておくと、ヨガの哲学っていうものは真理について書いてあるものなんですよね。だから言い方を変えるとネイチャーなんですよ。ネイチャーについて書いてるんですよね。だから、ネイチャーについて書いてるヨガの哲学の証明、裏付けみたいにサイエンスがなってるのは、まあ当たり前の流れなのかなって、いうここ最近の発見でした。どうでしょうか。私的にはなんかこうすごい心が躍る発見だったんですけれども、同じようにへーって思ってくれた方がいたら、ぜひコメントとかいいねとかポチッとしておいてください。2日前かな、3日前かな、なんかちょっとお盆で、ね、お盆だったり義理の父が亡くなったりで、移動が多くなるのでラジオの更新いつできるか分かりませんとか言いながら、その後毎日更新しているというね、自分でも図工って感じなんですけど、今日は2時半ぐらいに、家を出て、ね、関西の方に移動をするんですけれども、子供がちょうどお昼寝をしていて、ある程度荷物とかもまとめられたので、時間ができて、あそうだ、この私の最近の発見というか気づいたことを忘れないうちにちょっとアウトプットしておこうと思って今日はラジオを撮ってみました。 まあヨガの哲学の話とか潜在意識の話ど真ん中ではなかったかもしれないですけれども、ヨガの哲学とか潜在意識に興味があるよっていう人は知っておいて損はないじゃないかなと思う知識でした。はい、ではでは、昨日ね地震があってやびっくりしましたね。震度6弱ですか。で津波も観測されたということで、今南海トラフ地震のね注意報みたいなのが出て結構テレビでも注意喚起してますけれども、なんか私はね東北出身で地元の半分が津波で流されているので、やっぱり津波っていうのは甘く見ちゃいけないよなっていうのは、本当に心底感じているんですけれども、まあ注意喚起なのでね、2日後に来るかもしれないし2年後に来るかもしれないし、その時期っていうのはわからないので、ね、今私たちにできるのは備えることと必要な時には支え合うこと、そして、神羅万象、自分の力で変えられないことに関しては委ねる気持ちも同時に持ち続けることかなと思っています。お盆の時期で長距離移動する方も多いと思いますので、ね、いろいろと気をつけながら、良き夏休みを過ごしていきましょう。相変わらず仕事ですっていう方も、まあ、都内はね特に人が少なくなりますので移動が逆に快適になるんじゃないかなと思いますが、充実した毎日過ごしてください。ではまた時間がある時にラジオを撮っていきたいと思います。ありがとうございました。